こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。災害時の口腔ケアについてです。断水を伴う災害時におろそかになりがちなのが口腔ケアです。被災直後からしばらくは貴重な水を歯磨きに使うことがためらわれ、口の中を清潔にすることが難しくなります。さらに道路の損壊や瓦礫による道路閉塞により流通に支障が出るため、今までのように食材を調達することができなくなり、食事をする時間や回数が不規則になります。食事の内容も食中毒のリスクを減らすため、火を通した油の多い弁当や個別包装されて配給しやすい菓子パンなど糖分の多い食事になりがちです。避難所にお菓子が届くようになると、保護者は子供を静かにさせるためにお菓子を与えることもあり、いつでも何かを食べているダラダラ食になりがちです。そのため被災地では子供が虫歯になる問題があります。小さい子供の場合、乳歯が虫歯になると永久歯にも影響しますので、保護者は断水時であっても歯磨きの生活習慣を崩さないように努めましょう。災害時の備えに歯ブラシなどの口腔ケアグッズを入れていないという準備不足もあり、被災地では口腔ケアが十分にできず、虫歯や口腔疾患で悩む人も少なくありません。特に歯周病菌は歯茎の毛細血管から侵入し、体内に入り全身をめぐると動脈硬化や糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞、肺炎などを発症、悪化させる恐ろしい口腔疾患です。また高齢者は口の中で繁殖した細菌が気管に入ることで誤嚥性肺炎になることもあります。過去の震災ではこの誤嚥性肺炎で亡くなる人もいました。義歯を装着している人は義歯ケースを忘れず、寝る前には必ず外し、義歯を清潔に保管しましょう。虫歯予防のためにはできる限り水でうがいをし、水がない場合は水をつけずに柔らかめの歯ブラシで磨く、清潔なガーゼを水に浸して拭く、キシリトール入りガムを噛むなどして工夫しましょう。あらかじめ歯間ブラシ、液体歯磨き、歯磨きシートなどを準備しておくことが理想です。被災生活では水分をこまめにとり、唾液を多く出すようにしましょう。災害時の子どもの口腔ケアです。子どもたちには次のようなことを気をつけましょう。食事は決められた時間にとり、早寝早起きを心がけましょう。お菓子のダラダラ食べはやめ、時間を決めて取りましょう。甘いものばかりにならないようにしましょう。水道が使えるようになったら歯磨きをしましょう。食後にキシリトール入りシュガーレスガムをよく噛むことで虫歯を防ぐことができます。高齢者が注意する口腔ケアは、避難所生活では様々なストレスがかかります。極度の緊張感から唾液も出にくくなり、給水面や生活習慣の乱れから歯磨きは制限され、口の健康が損なわれます。この口の中の汚れと免疫力低下が原因で誤嚥性肺炎やインフルエンザなどを患いやすくなります。うがいは唇をしっかり閉じてブクブクとしましょう。避難所生活が始まったら、食後は歯ブラシを使って軽く汚れを落としましょう。環境が整ってきたら、丁寧な歯磨きや入れ歯用の義歯洗浄剤なども使い、口の中の清潔を心がけましょう。食後はキシリトール入りシュガーレスガムをよく噛みましょう。ガムは唾液をたくさん出すことで口の中をすっきりさせます。 災害時でも口の中は清潔に保てます。入れ歯でも噛める製品もあります。食後はキシリトール入りシュガーレスガムをよく噛みましょう。ここでは災害時の口腔ケアについてご紹介しました。子どもの事故についてです。子どもの家庭内の事故を防ぎましょう。今回は目や耳、鼻の異物についてです。子どもは好奇心旺盛で、時には大人では考えつかないようなことを起こしてしまいます。小さなものを耳や鼻の中に入れて取れなくなることがあります。小さなものを子ども自ら耳や鼻に入れないよう日頃から注意しておきましょう。一方、目や耳、鼻に虫が偶然入ってしまうことがあります。また自分自身で物を入れた時、子供は怒られるのを恐れて取れないことを話したがりません。そのため入れた場所の痛み、出血や耳の場合聞こえが悪くなることから、初めて気づかされることも少なくありません。そうならないためにも、子供が耳や鼻を触る、いつもと違う仕草に気づいた時には、何か入れた？入れたとしたら何をいつ頃入れた？と優しく尋ね、正確な情報を集めましょう。予防と対処法などをご紹介します。目の異物と対処法です。入りやすいものは砂、虫、植物の切れ端、ペットの毛などです。家庭での対処法は、突然目を痛がる、涙を流す、まばたきなどが増えるなどの行動は、子どもの目に異物が入ったサインです。見落とさないようにしましょう。目をこすらせないことが最も大切です。泣くことで異物が涙で洗い流されることがあります。少し落ち着くまで泣かせて様子を見てみましょう。それでも痛がるようなら、子どもを寝かせて目の中を観察し、異物を見つけましょう。異物を見つけたら、水で目を洗ったり、目薬を点眼して洗い流したりしてみましょう。異物が取れると痛みは消え、涙も止まります。目の中の異物を見つけられなかった場合、あるいは異物が取れたと思っても痛みが続く場合は受診しましょう。透明で見えにくい異物が入っている可能性があります。異物は確認できたものの、家庭で除去できなかった場合も受診しましょう。運動場などで石灰の混じった砂が入った可能性がある場合や、消毒液やトイレの洗浄液など化学品が目に入った場合、転倒などでまぶたに裂けた傷を負った場合、転倒などで箸や歯ブラシなどで眼球をついたり、強く打ったりした場合は、すぐに病院を受診しましょう。次に、耳の異物と対処法です。入りやすいものとしては、 BB 弾、ビーズなどの小さなおもちゃ、豆類、虫などです。家庭での対処法としては、入ったものが何であってもピンセットなどで取り出そうとしないようにしましょう。誤って奥へ押し込んでしまう可能性があります。BB 弾やビーズなどの小さなおもちゃや豆類は、耳たぶを後ろの上の方に引っ張って下向きにし、反対側の頭の横を軽く叩くと出てくることがあります。虫の場合、暗くした部屋で耳たぶを後ろから上の方に引っ張って懐中電灯を当ててみましょう。小さい虫なら出てくることがあります。大きい虫ではこの方法では難しいことが多いため、 2,30 分待って出てこない場合は受診しましょう。異物が取れなかった場合は受診してください。鼻の異物と対処法です。入りやすいものは BB 弾、ビーズなどの小さなおもちゃ、豆類、パチンコ玉などです。家庭での対処法は、入ったものが何であってもピンセットなどで取り出そうとしないようにしましょう。誤って奥へ押し込んでしまう可能性があります。詰まっていない方の小鼻を押さえて、 鼻を強くかませてみたり、こよりで鼻をくすぐってくしゃみをさせたりしてみましょう。異物が取れなかった場合は受診してください。ここでは子どもの家庭内の事故を防ぐ目や耳、鼻の異物についてご紹介しました。火災についてです。火災から安全に避難するには、危険な状態になる前に行動を起こすことが重要です。万一ホテルや住宅で火災に遭遇し、気づくのが遅れた場合、どうするのかを考えてみましょう。廊下に出る際は一気に扉を開けたりせず、扉の上部に手を当てて温度が高くないかどうかを確認します。温度がさほどでもなかったら、扉をゆっくりと少しだけ開けて廊下の状況を確認します。この時煙を呼び込む危険性があるので、窓を開けたままで廊下の扉を開けないことです。廊下の煙がまだうっすらとして、避難する先の階段室まで見通しが効けば、あらかじめ確認しておいた防火上安全な階段室やバルコニーに避難しましょう。避難するときは人の誘導や物音に気を配り、火災はどこか、どこが安全かを考えながら冷静に行動してください。また薄い煙でも吸い込むと咳き込んだり涙が出て避難の支障になります。時としてそれが元でパニックに陥ることもあるので、できれば折りたたんだハンカチやタオルを濡らして口と鼻に当てながら呼吸をしてください。また身を低くして煙を吸わないように避難しましょう。一方、不幸にも廊下の煙が濃く先が見通せない状態であったら、無理に避難するよりは部屋で籠城して助けを待つ方が安全な場合が少なくありません。扉を閉めて濡れタオルなどで隙間を埋め、その上で窓を開けて助けを求めましょう。災害食の保管方法です。災害食を備える場合には、自分で買い物をして自分で管理し、自分の長くいる部屋に置きましょう。一箇所集中ではなく分散備蓄しましょう。家族は別々の時間帯に別行動しているので、みんなが保管場所を理解するようにしましょう。また災害に巻き込まれやすい場所に住んでいる人は、安全地帯に住む友達や親戚にお願いして備蓄食品を預けましょう。食べ物にこだわりが必要な人、例えば高齢者で食べやすさが求められる人、介護の必要な人、アレルギーなどの持病がある人、粉ミルクを飲んでいる乳児、離乳食を食べている幼児がいる家庭は特に手厚い備蓄をしましょう。災害が起こってから助けを求めるのではなく、起こる前に入念に自己管理し、大規模災害や大混乱の状況で自分の力で乗り切る覚悟が強く求められています。今すぐ準備をしましょう。次に、空き巣狙い、忍び込み等の侵入窃盗事件についてです。防止のためのチェックポイントは、家の外周に砂利を敷いたり、窓などに警報器などを設置しましょう。玄関や駐車場などにセンサーライトを設置します。隠し鍵は絶対にやめましょう。短時間の外出でも鍵をかけましょう。窓やドアは2ロック以上で施錠しましょう。マンション、アパートなどの場合は、ベランダ側も必ず鍵をかけましょう。多額の現金は家の中や事務所などに置かないようにしましょう。隣近所の人に一声かけて出かけましょう。 録画機能のついたカメラ付きインターホンも効果的です。泥棒は音、光、手間、人の目を嫌います。これらを上手に組み合わせて泥棒を撃退しましょう。次に振り込め詐欺についてです。警察官などになりすましお金を騙し取る犯罪が発生しています。振り込め詐欺とはオレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺などの総称です。これらの詐欺はいずれも電話や郵便、電子メールなどを利用して他人を騙しお金を犯人の口座に振り込ませてしまうことから振り込め詐欺と呼んでいます。最近は直接訪問し手渡しで現金を受け取ろうとしたり、現金書留めや X パックを使って現金を郵送させようとする手口も増えています。例えば医療費または保険料の還付や過払い金があり、払い戻し期限までに連絡がなかったので電話をした、今日中なら間に合うので急いで手続きをしてほしい、利用している金融機関へ手続きをするので銀行名と口座番号を教えてほしい、キャッシュカードを持って銀行のキャッシュカードコーナーに行き ATM の前に着いたら電話してほしいなど、言葉巧みに誘導し振り込ませようとするものです。このように電話や ATM の操作を指示することや口座の残高を確認することはありませんので、そのような時は詐欺だと認識してください。また相手が告げた電話番号ではなく電話帳などで調べた番号に電話をかけて担当部署に確認をするようにしてください。もしそのような電話があった時は1. その場で個人情報を答えないようにしましょう。 2. 一旦電話を切り、相手が告げた折り返しの電話番号ではなく電話帳やホームページなどで調べた電話番号で確認してください。在宅時でも留守番電話機能を活用しましょう。犯人は声を録音されることを嫌がり電話を切ります。まずは留守番電話に設定することもポイントです。電話機の防犯機能を活用しましょう。電話を出る前に相手を確認できたり、通話を自動録音できる防犯機能が充実しています。自動応答録音装置を設置しましょう。着信前に自動メッセージで警告し、お使いの電話機に後から簡単に取り付けが可能です。自動メッセージとは、例えば、この電話は防犯のため録音されています、などです。ここでは、みんなで心がける防犯対策、空き巣被害、振り込め詐欺についてご紹介しました。
防災メモ。何気ない行動がスムーズな消火活動を妨げることがあります。例えば駐車違反の車があると消防車や緊急車両が通れなかったり、消火栓が使えなくなったりする恐れがあります。マンションや雑居ビルの通路に物が置いてあると逃げ遅れの原因になります。収集日以外の日にゴミを出していると放火を招く危険もあります。また119番へのいたずら電話は人命に直結する問題です。絶対にやめましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。